トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー、市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は朝日町の笹原康直町長です。この4月にデジタル化などを官民連携で進め、町での暮らしをもっと便利にしようと、その中心になる部署、みんなで未来化を設置した朝日町。全国でも数少ない自治体として、デジタル化で内閣府の支援も受けて、新たな取り組みも始まろうとしています。その他、先行している教育改革など最近の動きについて伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿き伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は朝日町の笹原康直町長です。町のデジタル化の一方で、将来を見据え様々な取り組みを進めている朝日町。この時間でも一度お伝えした、観光客に町内で多くのお金を使ってもらうなど、地域にお金が落ちる、稼ぐ力を強化することについて、東大生の知恵を借りて提言を受けようというプログラムが始まっています。そして新たにこの課題への取り組みもスタートです。まず朝日町もゼロカーボンシティを宣言されましたね。
はい、6月の14日の日に議会と一緒に宣言をさせていただきました。
2050年までにですね、 CO2 排出実質ゼロを目指して。
はい、その通りです。国はもちろん推し進めておりますけども、町といたしましてもゼロカーボンシティに向けてしっかりと取り組んでいくことを、議会側と連携をしながら宣言をさせていただいたわけです。後々には、今国が進めております脱炭素社会先行地域100にトライするもので、その準備に進めているところであります。
期待したいと思います。そしてですね、この話を聞いて興味が湧きました。東大生とですね、稼ぐ力を生み出すプログラム、これが始まってます。
その通りであります。この9月の11日の日にも現地入りしていただきまして、様々な形で今動きを始めたところであります。
この稼ぐ力をという理由なんですが、
一つは外部の方に来ていただいて、その朝日町の良さ、あるいはそういった外部の力を見る視点において、いろんなものを見ていただきながら、地元の人がなかなか気づかない点に気づいていただければなということが一つと、合わせやはりそれをサポートしていただける町民の皆様方と触れ合うことによって気づきも生まれてきて、それがやっぱり結果として稼ぐ力ということになっていただければなというふうな思いがあります。
この稼ぐ力はやはり朝日町の課題なんですかね。
やはり単なる観光のみならず、そこにやっぱり金が生まれ落ちるというようなことは、非常にまた町にとっても大事なことだというふうに思っておりますし、そういった視点から町民の皆さんにもビジネスとしてつながっていくことも、これは大事なことだというふうに思っておりますので、期待しているところです。
2月から3月ぐらいに政策提言という、
そうですね、そういったことで見ていただいて、どんな提言が出てくるか楽しみにしているところです。
地域資源を活用した産業で、稼げるというわけですね。
はい、ということを期待しているわけです。はい、
その大学生といえばですね、東京農業大学の学生が朝日町で農業インターンシップをされました。こういうインターンシップを、利用して朝日町に農業でという方がいらっしゃるといいですね。
そうですね、そういった形で事業承継なりしていただければ非常にマンパワーの確保につながっていくものと思っておりますし、現実でそういった動きがありますので、こういった大学生が来ていただけることを、関係人口や交流人口も含んでですけども、来ていただいて初めて町の良さ、農業の楽しさを理解していただければなというふうに思っているわけです。
移住定住につながるというわけですね。
そうですね、まあ、そんなような形に今なっているものと思っております。
さあ、今年度町独自に開設したですね、教科ふるさと科ですか、小中学校で、はい、この授業が始まってます。
はい、おかげさまで今年度から法小中一貫教育の中でふるさと教育が始まりました。やはり小さい時に、ふるさとの良さということに、関心を持ってもらう、そしてまたそういった話を聞いていただいたり、あるいは経験を積むということは、やがて大人になった時に必ずこのふるさと教育、ふるさと化というものは生きてくるものだと確信をしています。
これも教育改革の一つですかね。
そうですね、やはり生まれ育ったところに関心を持つ、そして興味を持つということは非常に大事なことだというふうに思っています。
郷土に愛着が持てる。
そうです、それが一番期待しているところです。
朝日町の教育改革から目が離せません。
はい、ありがとうございます。
このふるさと化、朝日中学校で行われた第1回の授業では、町で27年間観光ガイドを続けている人から、我が町再発見をテーマに、町の観光資源にもなっている船川べりの春の四重奏について学んだというニュースもありました。デジタル教科書の導入や、部活動の指導者として地域人材の活用、そして部活動の地域への移行で先行してきた朝日町の教育改革、この4月からは保育園から中学校までの切れ目のない学びを進める保小中一貫教育や、地域の人たちが学校運営を支援するコミュニティスクールの取り組みも始まっています。朝日町の教育改革にはこれからも注目ですね。トップインタビューいいね富山、ここで笹原町長から皆さんへの一曲目は、
チューリップの青春の影です。ちょうど20代の時のフォークソングの流行りの中で、思い出の曲の一つです。
さて、地域の新たな交通手段として注目を集める朝日町のマイカー乗り合いサービス、ノッカル朝日町、ちょっとそこまで乗せていってよという地域の支え合いを有料サービスとしてシステム化し実施したもので、一昨年の夏には社会実験が始まり、去年10月からは本格運行されています。車の運転免許を返上した高齢者を中心に利用されているようですが、それが変わろうとしています。笹原町長です。来月10月からですが、子どもノッカルの実証実験が始まりますね。
はい、本格的に始まってくれればなというふうに思っているわけですけども、まあ、従来の公共交通のノッカルに合わせて子どもノッカル、もともとそういった子どもの世代にも活用できるものと思っていましたけども、まあ、そういった習い事なりともまずスタートさせながら、いろんな形で広がることを今期待しているところです。
子どもたちの習い事にノッカルを利用すると。
そうですね、そうすることによって公共交通のありがたみ、また府警の負担軽減にもつながること、あるいはもちろんこういったことは CO2 削減にもつながっていますので、そういった視点からも今取り組んでいるところであります。
若い世代もね、これでノッカルに関心を持ちますもんね。
そうですね、朝日町の町民の皆さんが全てに公共交通に関わることで、また裾野が広がれば、いろんな形で進化していくものと確信しているところです。
次にですね、来年度からこれ県内初めてになりますが、小学校の給食費を完全無償化する。
はい、今回の私の3期目の公約でも掲げておりましたし、私になってから PTA の皆様方と毎年タウンミーティングをしながら、そういった方向で舵を切らせていただきました。やっぱり子育て支援の一つの施策として、後押しとして若い世代に投資をしていきたいという思いもありますので、まあ、コロナ禍の中で当然子育て世代のいろんな軽減につなげればというふうに思っております。
まあ、2017年度に中学校はもう完全に無償化してますし、小学校についても2020年度からね、毎年検討しながら無償化を繰り返してきた。完全実施がもう来年度からということになるんですね。
はい、その通りであります。やはり将来を担う世代に教育環境、あるいは子育て環境ということをやっていかないと、なかなかやっぱり子どもを産み育てやすい環境につながっていかないのが現状かなというふうには思っておりますし、やはりそういった環境を作ることによって朝日町で子育てをしたいということにつながることも大事なことだというふうに思っています。少子高齢化一朝一夕にいかない中で、 この数年間子育て支援策というものを一つ一つ着実に進化させてきたものの一端として小学校中学校の給食の完全無償化に踏み切ってまいりたいということであります。
そしてですね、これからの朝日町を象徴するかのように内閣府がデジタル化を支援する交付金の配分先に朝日町が選ばれました。それも10月までに一部サービスが開始できる6つの、ね、自治体の一つとして
全国で6つの中の一つが朝日町の取り組み事業採択を得たということは非常に嬉しくは思っております。これも県のアドバイスを受けながらこのような実証に向けての取り組みになったわけであります。しかしながらこういったところにチャレンジできるというのは言うまでもなくこの4月の6日に博報堂さんとの官民連携協定を結ばせしたことも今となって大いに生きてきたのかなというふうに思っています。官民連携でデジタル田園都市構想の構想にしっかりとつなげてまいりたいというふうに思っております。
その10月までにできるものの一つとして、
民学びですね。大人の方が子どもに子どもからまた大人が学ぶというようなお互い学び合いをするということを視野に入れながら今現在10月スタートに向けて取り組んでいるところであります。
子どもの学びたいことと教えられる人を、ね、うまくマッチングさせようという。
そうですね、今回の動画でも子どもが大人の方に、スマホの使い方なりを教えるとかというようないろんなパターンがあるとは思っておりますけど結構これかの方々についてはアナログ的なところを子どもたちは意外とすごく聞きるに明るいですからそういったお互い大人は子ども隔たりなく学び合う学びを教えていくという時には先生時には生徒というようなつながり関係を広げていくこともこれからの朝日町のまちづくりでも欠かせない要素なのかなというふうに思っているところであります。
今動画の話が出ましたけれども DX を生かした町の暮らしのイメージを、ね、動画にして 2,3 年後こうだというのを作られて公開されているわけですね。
はい、その通りです。町民の皆さんもどんなイメージなのかなどんな感じなのかなとか分かりにくいと思って 2,3 年後の町のイメージを作っていただいたのがこの動画であります。
その中にその民学びとですねあともちもちネットですか。
はい、お互い持ちつ持たれつ、特にその動画の中では除雪を頼みたい冬場の除雪に対してじゃあ私が除雪してあげるよねとかというようなお互い様のその自助共助を含んだそういったことをお紹介させていただいております。昔は隣近所で当たり前だったことを見える化させてそういったことに行政のみならず町民の皆さんとともに暮らしの仕組み作りをお互い様にやっていきたいという思いの中での実現化に向けて今取り組もうとしているところであります。
そうですか。そういった 2,3 年後の朝日町の姿が今公開されている映像の中にあるわけですね。
はい、そうです。
お互い持ちつ持たれつで近所の人同士で困りごとを解決しようというのはもちもちネットではなくもちもたネットでした。失礼しました。この 2,3 年後の朝日町のデジタル化をイメージした動画は町のホームページトップページにある朝日町未来に向けた取り組みのバナーをクリックすることで見ることができます。動画には地域でお金を回すという地域通貨も盛り込まれていて町での導入も間もなくかもしれませんね。10月からの実証実験が決まっている子どもノッカルも紹介されていますが今後の広がりに注目です。トップインタビューいいね富山、ここで笹原町長からの2曲目です。
2曲目をチューリップの心の旅でお願いします。みんなで口ずさんだ覚えがあります。懐かしく思ってリクエストをさせていただきました。
よしフィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守るコドブキ伝説、
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、朝日町の笹原康直町長に小山健一が聞いています。朝日町の遺跡からの出土品や民族資料を展示していますマイ文館でですね、特別展土器から見る縄文の朝日町、これ開催中なんですね。
はい、そうです。佐賀江遺跡から発見された縄文土器等々、縄文時代の文化を知る上では県内外の方々にもぜひ来ていただければなというのを思っているところです。まあ、一度ご覧いただければ分かるように、結構いろんな模様があったり、6000年前であっても単なる器のみならず、そういった装飾にも力を入れてたのかなというふうに、歴史的にも面白いものの見方ができるのかなというのも思っているところです。
そうですか。なんか信州関東との、ね、交流が伺える時もあるというふうに聞いてますか。
解説を聞いて改めて私どもも驚いているところであります。
はい、この展示は11月27日までです。はい、それから今年もですね、朝日町船川市で田んぼアート、今見頃なんですかね。
はい、ちょうど見頃だというふうに思っております。来月早々には稲刈りがあるのかなというふうに思ってますので、またしばらくは楽しめると思っております。
笑顔の子どもたちの絵柄をデザイン。
あ、そうですね、毎年いろいろなデザインをされて工夫されておりますけども、ぜひお近くまで来られた時にはぜひ見ていただければなと思っております。
はい、朝日町船川新で田んぼアートへ、これ急いでいただきたいですね。
はい、よろしくお願いいたします。
トップインタビュー、いいね富山。今日は朝日町の笹原康直町長にお話を伺ってきました。朝日町の先進的な教育改革や地域の新たな交通手段であるノッカル朝日町に続き、これからの注目は国のデジタル田園都市国家構想推進交付金を獲得してのデジタル化です。まずは町長がおっしゃっていた習い事について、スマートフォンで教える側と学ぶ側のマッチングができる民学びの運用が来月から始まります。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週9月22日木曜日は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。